全国的な課題である空き家対策をどう進めていくか。越川義明。空き家対策について。問い、近年居住者が長期不在の空き家が全国的に増加し、令和12年以降は住宅の総需要が本格的に減少し、さらに空き家が増加していく懸念があるが、市の対策は。答え、本市は空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行以来、これまで空き家等の実態調査をはじめ、対策協議会の設置、対策計画の策定、適正管理の促進や不動産市場への流通など早期より対策を進めている。令和5年の法改正により対策が強化されたことを踏まえ、対策計画の改定や新たに位置づけられた管理不全空き家等への対策を進めるとともに、引き続き個別相談の対応や専門家団体の紹介など対策を講じていく。市の非正規職員について。問い、本市職員の非正規雇用の現状は。また、処遇面など労働条件の向上を図らないか。答え、多様化・高度化する行政ニーズに対応するため、事務補助や窓口対応のほか、専門的な知識や経験を必要とする業務に従事し、質の高い事業の実現を図る上で重要な役割を果たしていると考える。また、処遇面では支給要件を満たした場合に、令和2年度から期末手当、6年度から勤勉手当を支給することで改善を図っているが、国や県などの動向を注視し、引き続き処遇改善に努めていく。
小中学校の通学区域見直しや学校統合の考え方は、市政綾瀬、古郡利政。綾瀬市立小学校及び中学校の適正規模・適正配置について。問い、令和4年からの10年で市内の児童生徒1814人が減少の予測だが、対応は。答え、現在の学校区や自治会区を基本に、一部地域の編入による通学区域の見直しや近隣校との統合を進めていく方針としている。問い、通学区域の見直しや統合の検討スケジュールは。答え、協議等に5年程度を要するため、令和13年度から小規模校化が見込まれる春日台中学校については、6年度から教育委員会内で協議を開始し、7年度以降に学校関係者や保護者、地域住民などとの調整を実施していきたい。仮称綾瀬市総合教育支援センターについて。問い、支援が必要な子を減らすために必要な取り組みは。答え、教育の観点のみでの対応には限界があるため、学校や教育関係者が一層充実した支援や家庭への働きかけを行い、関係機関と連携協力した切れ目のない支援体制の確立が重要と考えている。問い、総合教育支援センターは新設ではなく、学校統合により空いた校舎を有効活用すべきではないか。答え、不登校や多様な悩みを抱える児童生徒や青少年の相談と居場所づくり、通い学ぶ環境といった面から新設することとしたものである。異常気象から市民の暮らしを守るための取り組みは。公明党、天笠聡。異常気象について。問い、 市内の土砂災害特別警戒区域は38箇所指定されているが、公共用地と民地はそれぞれ何箇所含まれ、管理責任はどうなるのか。答え、公共用地は道路、公園、河川など24区域、民地は38区域のすべてに含まれている。管理責任は土地の所有者に及び、公共用地は各施設管理者が状況把握、管理を行う。問い、気象防災アドバイザーは多岐にわたる活動で地域防災力の向上に貢献する存在だが、採用を検討しないか。答え、地震気象情報提供業務委託会社が気象防災アドバイザーの役割を担っていると考えており、採用は考えていない。引き続き気象防災に係る体制を検討していく。市内樹木等の剪定について。問い、樹木が成長して根が縁石や舗装を持ち上げ、歩道などが盛り上がる根上がりにより、歩行者、特にお年寄りや車椅子などの通行に支障をきたしているが、市の対応は。答え、通行に支障をきたし危険が伴う場合は、造園業者と状況を確認しながら伐採を含め対応している。問い、公園愛護会が年々減少しているが、今の状況は。答え、令和6年4月時点では40団体となり、5年度から5団体減少している。今後も他市の事例などを収集し、新たな支援策等を研究していく。市民が可燃ごみを削減したくなる方法を考えないか。綾瀬未来会議、畑井陽子。可燃ごみ削減対策について。問い、資源ごみの売却益を市民に伝え、資源化の有効性が認識されることで、さらに資源化が進み、可燃ごみの削減にもつながると思うが、資源物の回収量と売却益は。答え、令和3年度は約5300トンで約1480万円。4年度は約4950トンで約1800万円。5年度は約5040トンで約2160万円である。問い、資源ごみをさらに捨てやすくするため、365日捨てられる拠点回収ステーションを整備していく考えは。答え、平成23年にモデル事業として実施したが、排出量が少なく1年で終了した経緯がある。現在は当時と比べて生活スタイルなども変化しており、当時の課題を踏まえ改めて調査研究をしていきたい。防災対策について。問い、避難行動要支援者の個別避難計画を策定するため、地域団体などから挙げられた課題にどう対応するのか。答え、負担感や不安感を払拭できるよう、相談に乗りながら共に取り組んでいきたい。問い、避難所運営には女性の視点も必要だが、本市での女性職員などの配置割合は。答え、6年度から危機管理課に女性職員を1名配置しており、各避難所を担当する地区対策本部職員は約3割から4割、地域防災リーダーは約2割が女性となっている。 RS ウイルス感染症の周知と感染予防への注意喚起を。公明党、野田博吉。健康寿命の延伸を目指した肺炎予防について。問い、日本でも RS ウイルスワクチンが承認され、感染予防の選択肢ができたため、RS ウイルス感染症の認知度を上げる必要があると思うが、疾患に関する周知や感染予防への注意喚起を行う考えは。答え、ホームページや広報などで普及啓発を図っていく。問い、RS ウイルスワクチンは現時点では任意接種ワクチンのため全額自己負担となるが、接種費用が1回2万円以上と高額なため、半額程度を公費で助成する考えは。答え、令和5年9月に薬事承認されたばかりであり、国の動向を注視していきたい。高齢者支援について。問い、身寄りのない高齢者のもしもの時への備えの支援をどのように行っているのか。答え、緊急通報機器の貸与事業や人生生き生き手帳の配布、市内で活動する事業者が日常業務の中でさりげなく安否確認を行う、高齢者等地域見守りネットワークに関する協定締結を行っている。問い、高齢者向けサポートの一つである人生生き生き手帳の活用方法は。答え、介護予防などへの理解と関心を深め、地域社会への参加を促し、一般的なエンディングノートの要素も盛り込んでおり、もしもの時の自分の意思が記載できる。